今日も始まりました。メンテツ広場パーソナリティの貫徹です。
綿棒です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやもう綿棒さん、
はい、
あれですわ、
お
もつゆですわ
いや絶対何もないやつだと思ってたけど
いや完全ミスりました。いやこれちゃんと始まる前になんか言わないといけないんですけど、うん、やっぱアドリブを大事にしてるんで、
ちょっとねとんでもない出来事が起き
て、
金曜日の夜に。
先に話してくださいよ、そういうの。俺の梅雨はいらないでしょ
いやでも綿棒さんって来たからさ、お腹あるのかなってよ。なさそうかなって思いながら
聞いてで何があったんですか。
あのスマートロックのレビューをするって言ったじゃないですか、
は
い
は
い、
ああ言ってましたね。
そう、先週届いてつけたんですよ、
はいはい、
つけて、まあ、数日間あのちゃんと動いて使ってたんですけど、金曜日に締め出されちゃいまして、
え開かないってことですか、外で。
そう、
え
いやもうね、久々にもう10年ぐらい、ここ10年ぐらいで一番悲惨な出来事だった、あれは。
えそれだ、つまり奥さんも中におらんかったってことですよね。
そういうことです。2人で粗大ごみを出しに出たんだけど、
はい、
スマホも財布も鍵も何も持たずに出て、ゴミこの辺に置いとけばいいかなって言ってやってる間に、なんかねオートで閉まる設定になってたみたいで。
なるほど。
後で見たら45秒で閉まる設定になってたんだけど、勝手に閉まっちゃったのよ。でスマホで開けるやつだから、で鍵刺せば開くんだけど鍵も持ってないし、でうわっと思ったんだよね。なんかゴミ置けばからちょっと遠くの方でドアがガチャってなるのが聞こえて、
おやと思ったん
だ、おやと思ったんだけど、なんかなんとなくスマートロックだから、なんかこういろんなこうお助け手段みたいなのあるんだろうと思って考えたんだけど、そんなのあっていいわけないじゃん、スマートロック。
まあそれはそうですよ、ロックしますからね
あれこれ終わったみたいな
えそれほんまにどうすんの。
もう本当にただ携帯も財布も持ってないアラサー2人が外に締め出されたんですよ。
はいはいはい。
もうそっからが長くて、
いやどうするんですか。えまず何をするんですか。俺ちょっと分かんないっすわ。
サバイバルでしょ完全に。まず何をするかって考えた時に、あの管理会社があって、管理会社に鍵あるはずだから、管理会社に連絡を取らなきゃいけないと。でも管理会社の電話番号は分からない、
うん、そうですよね。
から不動産屋さん、あの契約した時の不動産屋さんが仲介業者だから、不動産屋さんに行けば電話番号分かると思ったんだけど、その時もう夜の10時ぐらいで、行ったらもう暗くて、そう駅前にあるんだけど暗くて、
マ
ジか、うわどうしようってなって、でその時頭回らなくて、とりあえず警察行くって言って交番に行ったんですよ。
なるほど、はい。交番は、まあ、もちろん大丈夫ですよね。
交番は開いてます、もちろん
開いてますよね。
まあでもその時もパラパラ小雨が降ってて、僕はまあ私服だったんですけど、上 T シャツ1枚 で奥さんがちょっとかわいそうなんだけど、上普通の私服で、下が一応パジャマなんだけど、パジャマかどうか分かるか分からないかぐらいの絶妙な服装で2人が雨の中歩いてると思ってください。それで交番に行くわけですよ、はいはい、で交番に行ってどうされましたって言って、ちょっと家を閉め出されちゃったんですって言って、でスマートロックの説明をするんで、自分でスマートロックを取り付けたんですけどって言うんだけど、はい、まずスマートロックが通じないんですよ。
なるほどなるほど。
だからすごい大変だった、それも。だからサムターンをこうモーターで回るやつを自分でつけたんで、だから家自体はオートロックじゃないんですけど、オートロックになっちゃったんですみたいな、もうテンパりながら話して、で優しくお兄さんが聞いてくれて、じゃあとりあえず行きますかって言って、あの家まで行ったんですよ。でなんか家まで行く途中に、なんか鍵屋さんに開けてもらうと 4,5 万かかるんで、それは最後の手段ですねみたいな話にな
って、あーなるほどなるほど、はいはい、
そうそうそう。で家行って、そしたらあのなんかその鍵見てもらったら、警察の人なんか分かるみたいなんだけど、その鍵がいい鍵らしくて、そのピッキングとかで絶対開かない鍵、絶対じゃないけどすごく難しい鍵らしくて、
はいはい、
これはやばいですねみたいな話になって、そしたら管理会社の電話番号を他のあの家の部屋の人に聞いてみようってことになって、警察の人がピンポン押してくれて、隣の隣ぐらいの人になんか電話番号聞いてくれたんだよね、はい、で 電話したんだけど、管理会社も夜は営業してなくて。
なるほど。
でオートロックの家じゃないから、あの締め出された時に夜中とかに鍵をこう持ってきてくれるシステムになってないんだよね。
はいはい。
普通オートロック、俺前の家オートロックだったんだけど、24時間体制で多分電話したら鍵持ってきてくれる体制になってたと思うんだよね。そういうのもオートロックの家じゃないからなくて、で結局どうするってなって、本当にもう連絡つけようもないし、鍵多分朝にならないと手に入んないなっていう話になって、で鍵屋さんお金かかるし、したらなんかそのちょっと離れたところなんだけど、その友達がバーをやってるところがあって、
はい、
そこにタクシーで行って、でタクシーはまあ降りたところでお金借りて、そのバーの人のお金借りて払って、ちょっとそこから考えようって話になって、その友達のバーのとこに行って、でそこのバーも朝方までやってるバーだから、なんか泊めてもらうにもちょっと申し訳ないから、そこで2万5000円借りてホテル取ってもらって、電話で、で、
はいはい、
ホテルに泊まり朝、
はい、
同じ昨日と同じ服のまんま不動産屋に行ってみたいな。で不動うん、
不動産屋さんに行って、
不動産屋さんに行って で不動産屋さんに行って、管理会社の人に連絡ついたから、はい、管理会社の人当然鍵持ってますと。ただなんか来てくれないらしくて、
あ
のそのちょっとまた別の路線の町に取りに来てくださいって言われて、はい、でその時残金がホテルもまあ普通に都内だから1万円ぐらいしたから、もう2000円ぐらいしかないんですよ。
はいはいはい、はい、
奥さんを近くのカフェに置いて、俺が
まあそれはそうですよね、
そう1500円ぐらい握りしめて行くんだけど、マジでスマホがない状態で知らない街で知らない建物にたどり着くのめっちゃ大変で、
確かに確かにそうか、
めちゃめちゃ大変本当に。えどうすんだろうと、あのちょっと駅が用賀駅っていう、はい、田園都市線なんですけど、あの僕その不動産さんで、あの地図印刷してもらって、住所書いてある地図印刷してもらって、用賀駅で明大前で乗り換えて行ってくださいって言われて、
はい、
であ分かりましたって言って、不動産出たはいいけど、俺この紙と用賀駅っていう情報だけでたどり着けねえなと思ったんだよね、
はいはい、
で駅に行けばあの路線図とかあるからなんか見れば分かるだろうと思ったんだけど、あのうち京王線で田園都市線の情報が書いてないんだよね、
はい、
違う会社だから。で明大前で降りて駅員さんに聞いたんだけど、なんか駅員さんもよく分かってなくてね、用賀ってどう行くんだろうねみたいなで、結局分かんなくて聞いても、でそれでコンビニ行ってまず地図調べたり、あと路線図調べて、あ田園都市線かと思って、とりあえず渋谷まで行けばいいやみたいな感じで渋谷まで行ってたどり着いて、で公衆電話から電話、あの管理会社に電話して道を教えてもらってたどり着いて、やっともうで結局なんやかんや鍵受け取って家に入れたのが2時ぐらいだったんです
よ。土曜日。じゃあもうほんまほぼ12時間くらいはもう、
そうだね、12時間以上、
ね、12時間以上か、以上か、もう以上ですよね。
そう寒いし、すごい寒かったじゃん金曜日T シャツ1枚です
げえな、
やべえ、いやでもいやいい、まだいい経験とこう心の中でこう噛み砕けるほど時間経ってないけど、マジトラウマになるぐらい怖かったね。
恐ろしいですね。
そう
デジタル社会が生み、うん、生んだ地獄ですねほんま。
そうそう本当にやばいやばと思って、でさなんかその警察の人も、いやすごい警察の人優しくてお世話になったんだけど、なんかあのその友達のバーの場所を知らないとタクシー乗れないから住所調べてもらわなきゃいけないっつって、であのなんとかっていうバーなんですけどって言ったら、なんかその最初警察の人が紙の地図取り出して、この辺ですかみたいな、なんかあんま Google とか使っちゃいけない感じなんだろうね、結構なんかスマホとかも自分のスマホは多分持ってなくてしまってあって、なんかその社用携帯みたいなやつがあって、なんかこれ電話だけできるんですみたいなこと言ってて、そうでも結局なんか見かねて、なんか警察の人よりは Google で調べてくれて住所分かったんだけど、なんかすげえアナログだったなと思って。
恐ろしいっすね。
いやなんかマジでいろいろ怖かったわ。
えっそれででもやっぱ
うん、
あどうぞどうぞ、はい、続けてください続けてください、後でもういろいろ、
いやいや、スマートロック自体は全然悪くないんですよ。
まあ、あ、じゃあもうこれからも継続ってことですね。
いやいや、もう外しました。いやいやいや、本当もう怖くて無理、マジで。
それはマジで面白いな。結局外したんですね。
外しました。
いや、めちゃめちゃいいレビューじゃないですか、このレビューは。
あのね、そうだから、まとめると、うん、スマートロック自体機能自体はいいんだけど、やっぱこうオートロック機能とかついてるから設定は真面目にやんないといけないなっていうのと、あと万が一締め出された時にオートロックじゃない家をオートロックにしてるから、その締め出された時の体制が管理会社とかも全然できてないんで、あのそれを確保して自己責任でつけないとダメなんだなっていうのがよく分かりましたね。
確かに、いや、このレビューはどこにも載ってない。
怖いですよ、東京で一銭も持たずに。
いや、これはすごいわ。
電話もできない、電車も乗れないからね、切符だから。
いや、めっちゃありがたい。
切符さ、そのた意外とさ、普段お金持たないで外いるってことないからさ、そのタクシーに乗ってそのバーまで行ってバーで借りて払えばいいっていう、そういう発想もさ、なかなか湧かないんだよね。警察の人に言われて、あ、そっかそっかみたいな、タクシー降りるときに払うから、降りたところでお金借りればいいんだみたいな、なんかそういう発想にもちゃんなんかこうテンパってるとならないんだなって思って。
うわ、え、それ奥さんと喧嘩ならなかったっす、うん、喧嘩ならなかったっすか、喧嘩。
いや、だからね、最初めっちゃ揉めたっていうか、
揉めますよね。ですよね、うん、これでもどっちのせいにもできんから、いや、なんかこのあるあるのこの不毛な喧嘩ってあるなと思って。
そう、でもオートロックじゃないドアをオートロックにして締め出されてるから、うん、超バカなんだよね、多分客観的に見ると超バカだし、多分俺を責めたくなる気持ちはすごい分かるから何も言えなかったけど、でも一応奥さんも45秒で閉まるの知ってたんで、なんか、
ね、そうか、粗大ゴミ、うん、そう、粗大ゴミやから2人で出て行かないといけなかったんですよね。
そう、2つ粗大ゴミあったんで、うん、
なるほどな。
で、あのあれ、めんどくさくてシールとか貼んなきゃいけないじゃん、うん、であれシールとか貼ってる間にガチャってしまっちゃった。45秒だったらこうギリギリゴミだけ捨てて戻れば45秒で収まったんだけど、シール貼る作業で、ね、45秒経っちゃったと。
じゃあ奥さん45秒ってしてて、綿棒さんは45秒知らなかったんですか。
いや、2人とも知ってたんだけど、
知ってた、あ
のね、もうなんか喋りながらやってたの、なんかすっかり忘れてた、つけたばっかだし、
なんか、うわ、恐ろしいな。
そう、なんかこう締め出されるっていう意識がなかったよね、うん、自動で閉まる設定も、いや、なんかこうこの設定オンにすると万が一の時やばいですみたいな警告もなかったんで、まあスマートロックが悪いとしたらそこだけかな。ちょっと大きく書いといてほしいですね、なんかめっちゃ2回ぐらい確認して設定オンにできるようにしてほしい、それぐらいですかね。
いや、なんか、いや、これ恐ろしいわと思って、いや、自分やったらどうするやろって考えたんですけど、いや、今って例えば僕やったら多分ね、いや、道の人に、
うん、
多分借りようとするんですよ、スマートフォンを、
うん、
すいませんみたいな、締め出されましたみたいな。だけど、うん、今って結局そのあれじゃないですか、世の中的に LINE とかでやつじゃないですか、
うん、
電話番号覚えてるとかないじゃないですか、
うん、
だから僕やったら友達の番号を覚えてたら友達に電話かけて、うん、ちょっともうこの日ちょっと今日止めてくれみたいなこと言って多分やるんですけど、うんうん、いや、多分それ何も分からんから、
分かんないんですよね、
分かんないですよね、もう覚えるってことやらないじゃないですか、全部スマートフォンに頼ってるから、
うんうん、
これえげつないな、
マジで。締め出された時に、あの、俺は開けられると思ったよね、なんとかなるはずだって。
いや、初めは絶対そう思いますよね、
だって俺がオーナーだから、でスマートだから、スマートロックはスマートなはずだから、なんとかなると思ったんだけど、どう考えても開かないんですよ、
ね、確かに確かに、あの、ね、恐ろしいわ。
一つだけこれ 5% ぐらいの確率で開けられるなと思ったのが、こうリビングにあるアレクサに大声でアレクサ開けてって言ったら開くんじゃねえかみたいな、アホみたいな解決策しか浮かばなくて、
いや、それちょっと待って、いや、無理やな、それほんまに無理な気する、
うわーっつって。
いや、でも、うん、いや、俺ね、まだ救いなんは奥さんと2人やったからやと思いますわ。
うん、そうかも。
いや、なんか2人で案を出し合えるじゃないですか。
そうそうそう、
いや、俺これ一人やった時エグいなと思って。
うん、いや、でもスマホ、その辺の人にスマホを借りられるのが一番でも早いかもな。 Google 使えるだけでも全然違う、だから管理会社も、管理会社の名前さえ分かれば電話番号すぐ分かるじゃん。
確かに、
でもやっぱ警察 の, その地図システムとかって言ってたんだけど、なんかそれでは出てこなかったし、Google ってすげえ
怖い。それは良くないっすよね、逆に。
そうで、警察の地図システムはその建物ごとしかなくて、お店ごとじゃないんですよ、うん、建物を登記してる人の名前しか分かんなくて、だからお店の名前とか言っても出てこないんだよね。 Google がないって怖いですよ。
Google と Apple と、しかも、うん、アレクサにも見放されなんでね。
そう、あのウェブなんかお金借りてさ、ネット喫茶とかでアレクサ、あのアマゾンにログインしてアレクサ経由でなんか開けられる方法ないのかなと思ったんだけど、アマゾンのパスワードがさ、俺ワンパスワードで
管理してるから、そうか
そうか、20文字ぐらいのランダム文字列なんですよねでワンパスワードはウェブからは入れないんですよ
はいはいはい。
でログインするには携帯に入ってるシークレットキーっていうのが必要で、あの、ね、どうにもなんないんだよね。あれ、なんか Apple ID とかぐらいは覚えておいた方がいいかも、パスワードは。あそこにさ、連絡先全部入ってるじゃん。
確かに。
だから関鉄の電話番号とか分かればさ。
そうですよ、俺に電話、そうそう、電話していただければ。電話
して、ね、あの、お金借りてどうにかなったかもしれないけど、そのだからバーの人もさ、そんな1回しかそのバーに行ったことないし、 そこまで親密な関係
すげえな、それは。そうそう、確かにそうですよね。でもいや、やっぱそうなるか。いや、何もなかったらエグいな。ちょっと待って、いや俺無理な気するわどうすんねやろマジで。
テンパるよね。その電車の路線とか調べるの乗り換え案内ないからさ、
ちょっとやばいな、うん、いや、なんかめちゃめちゃいい教訓になりましたわ。
うん、いや、ほんとトラン、なんかね、俺あのゴミにシール貼ってる時に、あのドアの向こうでガチャってなった時のあの瞬間がほんとトラウマで、思い出すと吐きそうになるんだよね、怖くてい
や、俺からしたらめちゃめちゃおもろいんですけど、いや、でも
面白い話なんだけど、ちょっとね、まだ心の傷が癒えないよね。
いや、これもう完全あれですよね、今日のポッドキャストの題名決まりましたよね、完全に。
あ、
この話になるやん。いや、すげえな。
大変だったな、めっちゃ歩いたもんな、雨だったし。
うわ、それえぐいな、これえぐいな、これやばいな、これ。
あのね、その奥さんをカフェに置いて、うん、俺は洋画まで行ったんだけど、3時間ぐらいかかったんだよ、なんやかんや。道も分かんないし、うん、なんかその管理会社も支店の店舗と本社とはあって、なんかその、不動産屋さんが間違って支店の方の住所を俺に教えちゃって、で俺最初そっちの方行ったんだけど誰もいなくて、なんか、あ、どうしようってなって、管理会社の電話番号を教えてもらってたから電話したら、本社の方ですって言って、で道案内を電話でされるんだけど、それを必死で覚えるわけだよね。まあ、
紙も
ないから、スマホもないからあの南口を出て左に曲がってファミマをどうのこうのっていうのを全部覚えて、死ぬ気で覚えてたどり着くんですよ。
いや
ー、人間そう、本当に記憶力もない、ないや、電話番号一つも覚えられないんだよね、紙に書かないと。
当たり前、いや、もう無理ですよね、
当たり前なんだけど、なんか覚えられると思ってこう暗記しようとするんだけど、あ、無理だわと思って。あとね、電車乗ってると携帯出そうとするんだよね、ないのに。
はいはい、
マジで電車乗ってる時間めっちゃ長いよ、スマホ
ない。いや、そんな、いやいや、カフェで3時間待たされてる、
いやいや、
奥さんはすごいよ、うん、
マジで泣きそうになってたもん。あった最
後、いや、そりゃそうでしょうね、
だって連絡つかないしさ3時間もかかると思ってないから奥さんは。いや、
いや、えげついな、ごっついっすね、
ごっつい。海外に初めて行く、一人で行くとかより多分辛いよね、何も持ってないから。グーグルがないってすごい。さよならガーファムですよね、リアル。
ほんまや、さよならガーファムや、やばい、えぐいっすね。
はい、
いや、そう思うと、いや、僕はまあキャッシュレスを名乗ってるんで、
はい、
で僕あの久しぶりにね、その歯医者行ったんです。
うん、
でももう3000円で足りるやろうと思って、
うん、
でも3000円しか入れてないんですよ、
現金を、
現金を、
うん、
で歯医者行ってガーってやって、でなんかこうレントゲンでまあ取ったりとかして、うん、なんか奥歯が痛いみたいな感じやったんです、
うん、
でもちょっとあの虫歯見当たらないですみたいな、
うん、
でそれでこうあれをなんてレントゲンを取りましょうみたいな、でレントゲン取ります、うん、 でバーってやったら、いやもしかしたらこれちょっと割れてるかもしれないですみたいな、
え
なんかヒビが入ってるかもしれないから痛いかもしれないみたいな、でも、うん、ちょっとレントゲン上ではかなりちょっとまだ完全に割れてるとは言えないんで、
うん、
ちょっとまあその噛み合わせみたいなのをちょっと滑らかにして一回様子見ましょうみたいな、うん、またもしなんか普通にやってて痛かったらちょっと来てくださいみたいな、
うん、
でまあで他のところを見てもらったら、まあ、牛歯はないけど、まあ、歯石みたいな、うん、歯石っていうあるじゃないですか、うん、があって、これちょっと下の前歯、
うん、
5年経ったらなくなりますって言われて、
え
5年はやばいと思っていや多分持ってるところもあるんですよね、で俺も反応がいいからえー、みたいなそれやばいっすみたいな、奥まで来たんですけど俺前歯今心配ですみたいな、だからあっちも笑いながら、いやでもこれはダメですみたいなこと言ってくるんですよ、
うん、
でまあしかも歯科衛生士も笑ってるから、まあ、こっちも気分いいしやけどこれちょっとやばいってなるから、うん、みたいな感じでわーってやって、でそれでまあ終わって、うん、でまあちょっと週一に通う、まあ一回週一通ってとりあえず歯石全部取ろうみたいな話になって、
うん、
取りましょうみたいなんで、じゃあまた来てくださいみたいな、ただ会計が3170円やってます、うん、でそういうところでカードももちろん無理やし、
うん、
うわみたいな、これ家、うん、でも家も近いから、
うん、
でちゃんと俺鍵持ってるしその時
うるせえよ
たら、いや優しいんですよね今の人、今のっていうかそういうところ、うん、いやもう次回で大丈夫ですみたいな、次回でもう全然大丈夫、そうです、次回で大丈夫なんで、もう170、うん、まあ、とりあえず3000円、まあ払っていただいて170円また次回で大丈夫ですみたいな、って
へ
ーええー、って思って、
まあ住所とか個人情報持ってるから、
あ持ってるからですかね、
来なかったら
まあまあまあ訴えたりとかね、けどいやこんな優しいんやと思って、
優しいですねそれは、
いやびっくりして、いやすみませんちょっと取りに帰ってもらっていいですかみたいな
うん、
だからちょっとありがたいなと思ってっていう、まあ、綿棒さんに比べたらもうね、もう断然ほっこりする話なんですけど、
いやでもお金足りないの怖いよね普通に、
いや怖いですよ、
なんだろうねこ
れ、なんかいやこれ怖い怖い、ほんまに怖いです、
スマホないってもう無理なんだなと思って今この現代では、
ありがとうありがとうジョブズ、なんてな何をしてくれたんだジョブズって感じですね、
そうだよね、なんてことしてくれたんだってこと、
てかいやスマートロックの存在が悪いなこれは、
そうだねスマートロック、
なんか、なんかあれありません、ちっちゃい頃に、
うん、
その僕マンションやったんですけど、あいやでも綿棒さんないかな、綿棒さん多分一軒家とかでした、
いやずっと
マンションでした、
マンションとかだよ、う
ん、でマンション で親がなかなか帰ってこえへんから、
うん、
でも鍵もなんかそのスペアキーみたいなのないから、ちっちゃい頃開けながら出て外でビクビクしながら待つみたいな、親を、わかります、わからんか、
開けながら出
て開けてスペアキーないけど、でも親がほんまに帰ってきてるかわからんから外行って確認するみたいな、開けたまんまにしとくんですドアを、開けたままにす、だ家で待ってても親が実際にほんまに帰ってきてるか分からんけど、でも気になるからマンションの下行って、こう親が多分帰ってくるであろう道をそこに歩いていくみたいな
あ鍵持ってないか入れないから、
いや鍵は持って、いや鍵はある、うん、あ鍵はないんですけど、鍵はなくて、で家にはいるんです、で家で待たずに、うん、親めっちゃちっちゃい頃ですよ、
あそういうことか、
そう鍵開けっぱなしにして外に出るというこのビクビクする行為、
あドキドキ感ね、誰か入っちゃわないかみたいな、
そうだ入っちゃわないけど、でも親なんで帰ってこえへんのやろって心配になって出るみたいなだ綿棒さんのエピソードの逆なんですけど、だからこれが
いやでも、うん、ありますよ、俺も鍵っ子だったからスペアキーで手入りしてたんだけど、そのたまたま忘れちゃった日があって、雪が降っててすごい寒い日だったんだけど、家に着いて鍵ないの気づいて、わーやべえと思って、でその時携帯とかない時代だから、でうわーどうしようと思ってめっちゃおしっこしたくて、親が帰ってくる2分前ぐらいに玄関前で全部漏らしたよね、
わかるわかるわかるわかるわかるわかる、あのこれあれなんですよ、いやいやそのマンションのマンションでもいいですけど、あの溝みたいなのあるでしょ、
溝
溝なんか雪雨とか降った時に、あそう速攻です速攻、
うんうん、
そこでようおしっこしてたもん。そう、それあったあった、そう、スペアキーが、そう、忘れて、そうなんですよね、親がパートとか行ってんすよ、
ね、
パートとか仕事行って、はい、
そう、分かる、すごかったよね、その時携帯ないってすごいよね、
うん、
考えられないもんね、今ではちっちゃ
く考えられないです。いやー恐ろしいよマジで、はい、
はい、
めっちゃ盛り上がった。
ん
めっちゃ盛り上がりました、
うん、
最高やった。
もういいかなニュース。
いやほんまそうなんですよ。
あ、いやあれですよ、でもヨドバシカメラ 20% 還元ですよ。そういえばもう還元の話はしないって言ったんですけど、でも今回すごいんですよ。知ってます？
いや知らないです。
あの 20% 還元なんだけど、上限が33万の買い物まで。
ええー、そうか、実質66,000円ポイントバック。
これなんで僕はゲーミングチェアを買いましたよ。
あ、マジですか。
うん、ちょうどボーナスだったんで。
あ、そうなんですね。
月なんで、う
ん、何円くらいやったんですかゲーミングチェア。
あ、でも、20% 引きで5万ぐらいだから。
おお、
うん、
やっぱいいんですか。
いや、めちゃめちゃ良かった。あの、一緒に見に行ったの奥さんと、
はいはい、
でヨドバシカメラで試しに座ったりして、いやこれが一番いいなって言ってこれ買うって決めたんだけど、なんか奥さんがデザイン見て、いやちょっとこれはみたいな。あの、はいはい、レーシングカーのシートみたいなやつじゃんゲーミング。
あ、そうですね。
そのデザインがどうしても嫌だって言われて一回諦めたんだけど、でもあの大塚家具に行って、その後大塚家具で、はい、なんかあのハーマンミラーとかアーロンチェアみたいな、
はいはいはい、
10万20万する椅子もあって、なんか倍ぐらいするけどでもこっちにしてほしいみたいなことめっちゃ言われて、座ったらね、やっぱゲーミングチェアの方がいいんだよね、座り心地、
機能性が、
機能性がすごい。だって寝れるもんゲーミングチェア。
そんないいや、ちょっと、
そう、いやめちゃめちゃ良くて、やっぱオフィスチェアのああいうハイブランドのやつって仕事するために作られてるから。
そうか、寝てはいけない。
そう、寝てはいけない。ゲーミングチェアは堕落するために作られてるから、やっぱ機能性がそっちに寄ってるんだよね。なんか、
そうか、
やっぱすげえ快適だった。多分物としてはゲーミングチェアの方がいいけど、やっぱアーロンチェアとかああいうのはデザイン費とかもかかってるから高いんだと思うんだよね。
なるほど。
結局でなんか奥さんにも全部座らせて、確かにゲーミングチェア一番いいねってなって、それ買って帰りましたよ。
いい
っ
すね。
それは締め出された翌日の話なんですけど、
うわ、よう行けましたね。
ね、
ようその状態でよう買い物を行けましたね。
でもね、泥のように寝たんだよ、その土曜日2時頃帰ってきて、その後2人で全然疲れ取れてないからホテルに泊まったけど、
まあそうですよね、
泥のように寝て日曜日ヨドバシ行って、なんかいろんなストレスを買い物で発散してしまいました。
素晴らしい。いや、もう疲れました。
疲れました。
あの話で。
あの話で疲れ、もうやめますか。
いや、まあ。いやでもいい、いや、なんかこれこそでもポッドキャストやなって思っちゃいましたね、俺は。ポッドキャストというかラジオ。
うん。
で最近ラジオ、まあまあ聞いてるんで、なんかこのバカ話、
うん、
っていうのがいいなと思う。
確かにね、ニュースとかやるのもいいけど、ニュースは記事読めば分かっちゃうもんね、内容は。
そうなんですよ、
やっぱ、まあ、体験したことを話さないと。
やっぱそうですよね、彼は。で最近ね、あれなんですよ、いや僕ほんまに褒めてほしいんですけど、
うん、
友達に週1で俺プログラミングを教えてんすよ。
え、週
1? 週1で土日のどっちかで3時間くらい俺ねタリーズで教えてるんです。でそれを、うん、でそれね、しかもいや僕はただ教えるとかじゃなくて、
うん、
ちゃんと GitHub とかでちゃんとその今なんか、ね、プロジェクトみたいなんで看板みたいなんで管理できるんですけど、まあジラみたいに、
うんうん、
でそれとかでそれとかの使い方とか教えて、もうそれ経由でやったりとかして、もうまさになんか働く上で必要なこととか教えながらやってるんですよ。おー、だからもう、うん、もう言ってみればそのほんまにただの言ってプログラミングだけ学びたいんやったら、まあ、チュートリアルみたいないっぱいあるし、そういうサービスとか使えばいいけど、まあ、実際に働く時にどういうフローでそのレビュー出すとか、
うん、
でどういうフローでまあこうなんていうのな設計していくとか、まあ、デザインとかその優先順位とかのつけ方とか、 もう教えてあげたりとかして、うん、もうどんだけ俺偉いねんって思って
え、それはタダで教えてんの？
いや、あのそいつが転職したら成功報酬で俺もらいますだ、転職させるまでが俺が仕事なんですよ。
あ、じゃあその人は今は全然別業種なんだ。
別業種で、でもやっぱりその今そのまあまあまあ、よくあるじゃないですか、何重受けみたいなやつあるじゃないですか、
うんうんうん、
で何重受けのその下のところなんですよ、
うん、
だからまあ言ってみれば、まあ、上から言われた、上の上の上から言われた要件をこういろいろ仲介して、それは降ってきて、なんかいろいろなんかやったりとかして、やけどなんかまあ使ってる技術もそんなやろうし、まあ自分が手を動かすわけじゃないし、そもそも、
うん、
だからまあなんかすごくで、先輩たちもなんかすごくなんか不平不満言ってるし、もうこんな環境は嫌や言ってて、やけどプログラミングとかの抜け出したいみたいな、でもプログラミングの経験とかもないしみたいな、で勉強するけど、まあ言ってみれば結局そんなそのただチュートリアルするだけとかやったりとか、なんかやっぱ自分の中に課題感がないとなかなかやっぱ身につかないんですよね。結局なんか自分はなんか仕事上でじゃないとなかなか勉強できないたちなんで、結局仕事でやっぱ問題が起きた時にその時にこう勉強し始めるんですよ。
ああ、でも一番そういう時は成長するよね。
そう、成長するじゃないですか、身につくじゃないですか、これ絶対必要やし、これが学ばんと絶対進まんって分かってるからやるじゃないですか。いやけどそれがない状態でただこう上からバーってやっていっても絶対身につかないじゃないですか、自分がこれ作りたいと思ってないんやから。だからそういうのを言ってて、で相談っていうか、まあ、どうやったらいいんやろうみたいな相談を聞いてたから、いやもうじゃあもうちょっと俺が教えるわみたいな、まあ、言ってみれば3年前も僕こんな状況やったし、まあ、そいつも仲いいし、
うん、
もう絶対こっちの世界の方がしかもいいと思ってるんで、まあ、自分はそういう大企業いたことないからあれなんですけど、まあ、少なからず前職から続いて今もそのまま自分本位でこう開発してとかやったり、まあやっぱ優秀な先輩と一緒にこう仕事するっていうやっぱこの楽しさ、
うん、
みたいなのはあったから、もうこれ絶対こっちの方が絶対いいって分かってたし、もう一回だから教えますと、その代わり、成功報酬で、くださいって言ってます。
いいっすね、なんかいい関係だね。友達もすごいし、貫徹もすごいし、その約束で週一で続けられるって相当すごいよね。
だからでもしかも日頃にそのメンションとかは来るから、別にその GitHub 上とか Slack 上で、
うん、
だからそれにはそのまあほぼなんていうの、その場その場で答えてるんで、うん、だまあ言ってみれば週1じゃないですよね、ほぼ毎日こう見てあげてるみたいなもんですけど、うん、
ちょっと関連してDJI のロボマスター S1 っていうやつ、
はい、
出たの知ってます？ラジコンみたいな戦車、リンク、
はい、あれ入ってますね、
うん、これすごいなと思って、これ見て思ったのが、これ大会があってプログラミングしてカスタマイズしてそれで戦う大会があるんですけど、なんかもうこんなので遊んでる子供たちに俺たちは将来勝てるのかっていう、なんか不安になるニュースだったなと思って。
なるほど。
今もうプログラミングとか普通じゃないですか、勉強するの、
はいはい
はい、そういう世の中にどんどんなっていくけど、なんか俺らも頑張んないのかなという不安と、なんか俺らの時ってさ、このゲームとかそういうのって悪いものとしてされてたけど、なんか今の子供たち幸せだよね。
確かに。
ゲームももう e スポーツとして認められてるし、なんか本当好きなことやっても何も言われない世界になってきてて、うん、言ったら俺らぐらいの世代の人たちはみんな子供を産むわけじゃないですか、これから。
はいはい、
俺らはもうこの激動の iPhone が出てからの激動のインターネット時代を生きてきたからさ、インターネットとかにも壁感じないけど、なんかそれ以前の人たちとそれ以降の人たちで全然意識は違うよね。
いやもうこれは多分繰り返されるんですよ、
うん、
多分そのだから次の年代のだからもう次の世代ですよね。だからまあ2000年、2010年代生まれの人が、うん、同じように僕らの年齢になった時に20歳下くらいの人に同じこと言ってますよ、きっと。
そうだよね。まあまた何か
また何か出てきて、
起きて、うん、
いやだからいやそれはそうやと思います。だからここに関してだから僕らが例えば うわこれってっていうような姿勢を持たないことが大事だと思います、僕らの世代は。
うん、
なんなんこれ遊びやんとかじゃないじゃないですか、
うん、
みたいなところが大事だと思います。だからむしろなんか今までって、まあ、ゲームってどっちかというとこうね、大多数はみんなこうやる側やけど、
うん、
どんどんとこう簡単に作れるみたいなところの時代になってきたから、そうむしろなんかそっち、そう考えるとやっぱそっちの方がなんかどっちかというといいですよね。やりっぱなしっていうよりも作る側なんですから、
う
ん、何かしら
大事なの
は、大事なのは何ですか。
大事なのは作りたいものを作れる会社に入ったり、やりたいことができる環境にするのが一番いいですよね。
でもやっぱでもそのためにはやっぱどっかで苦労しないといけないんですよ、
うん、
これを例えばスキップしてそれが入ったとしても絶対ね嫌になると思います。やっぱ好きなものに関してはやっぱね、うん、ある程度お金も時間もコストかけないと、
うん、
やっぱ無理やなっていう、っていうか逆にあどうぞ。
このニュース見てすごい思ったのが、はい、自分たち子供できた時にちゃんと育てられるのかなって思いましたね。
いやこれね、いや難しいんですこれねいやほんまに難しくて、いや僕も考えるんですけど、うん、いやスマホを与えるべきかどうかみたいなのは俺ねやっぱまだ迷ってんすよ。
もう迷ってんだ。
迷ってます。いやこれねスマホ、いやめっちゃこれ難しいですよ。
いやほんと難しいよね。なんかいや今俺らの時だとまずスマホを持たせられないじゃん。
られないじゃないですか。
でも今の時代はもうなんかどんどん持たせた方がいいのかなと思うけどいろんな弊害があるからさ。
そういやけど例えば、うん、いや今ってなんかそのいや街で襲われるとかもあるし誘拐とかもやっぱあるじゃないですか、
うん、
そういうの考えると絶対持たせた方がいいなって思うんですけど、って思うとただの GPS を持たせたらいいんか。いや俺、うん、いや自分はね、いやこれはなんかこんな、なんね、なんかそのやっぱこの上の世代は下のを許容しないといけないとか言いながらもやっぱね、うん、スマホを、いやなんかちっちゃい頃にやるのはスマホじゃないなと思ってんすよね。
ほんと難しいっすよね。でもこの DJI のやつなんかもうガチガチに子供が遊ぶものでしょ。
いやまあこれはいいんじゃないですか。なんかただ例えば YouTube ばっか見てるみたいなとか、
うん、
だからなんかそんなに受動的になってたらダメだと思うんですよね、
うん、そうだね。
なんかそこに関して例えば自分で改造したいとか、
うん、
何かしらしたい、なんか自分が考えて何かするっていうところが俺大事な気はしてて、でスマホってなんかほんまになんかどっちかに倒れるかなっていう、ほんまになんかほんまに YouTube しか見えへんやつ YouTube しか見えへんじゃないですか。 Twitter しかせえへんやつ Twitter しかしないじゃないですか。
でもなんか俺最近思うのはそれスマホ持ってる持ってない関係ないのかなと思っちゃうんだよ
ね。ああまあ人ってことですね。
うん人かなって。だって、
まあ、そりゃそうやね。
好きなやつは YouTube 見れるスマホ持ってようがプログラム書き始めると思うんだよね、何かをきっかけにだと思うけど。難しいですね、教育って難しいんだなって。
だ俺はやっぱその親の育て方やと思いますよ。
うん。
いや俺ねやっぱね子供とかがおったら俺やっぱねとか、まあ奥さんとか、
うん、
だから俺ね奥さんと決め事をしたいんですよ。
うん、
子供の前ではスマホを出さない、もうねこれやと思いますよ
無理だわ子供の前でスマホを出さない。
いやでもこう見てたら、いやだから説得力ないじゃないですか。スマホ持ったらあかんよっつって言っても自分はなんかやってるやんみたいな、
うん、
とかね。
スマホ持ったらあかん、だからもうあれだよね、スクリーンタイムみたいに、例えばもう
だからそういう制御ですよ。
2時間だったらもう YouTube ドメインごとトラフィック通らないようにするとかね、ファイアウォールとかで。
そうですよ。
それが一番強いかな。なんかさ、それをさ、例えばアダルトサイト見れないようにするとか、YouTube 見れないようにするっていう設定をルーターとかにして、それに子供が気づいた時にどう乗り越えてくるかみたいなところで次成長する気がするけど。
いや、そうやと思います。そうです。そうやと思います。いや、それはそうです。
やっぱ俺らってもうアダルトサイト見るためにはどんなことでもした世代じゃん。
する。しました。
ね、
親聞いてないことを願いますけどしました。
うん、
いやだからそうなんですよね。だから結局そうなんですよね。なんかほんまに、ね、堕落してほしくないだけなんですよ。堕落さえせんかったらいいなっていう、なんかそこだからそれこそなんかね、 もうずっとスマホ見たい、パソコンしたい、パソコンで動画見たいからっつって引きこもりになるみたいなとかね、
うん、
それはやっぱ辛いじゃないですか。
辛いですね
みたいな。
やっぱ向上心とかそういうのなんかただ YouTube 見てるだけでも、例えば YouTube 見て YouTuber になりたいとか、YouTube になるにはどうすればいいんだろうみたいな調べ始めると何かが始まるけど、本当に見てるだけのことは見てるだけだしね。
そうなんですよ。あ、だからそういうことです。ほんまにそうです。だからこっちからのアクションあるかどうかな気にしますよ、ね、うん、いやでもだからそれで怖いなと思って、どっちに倒れるか。まあその時はでもそうか、スクリーンタイムとかでやったりとか、まあしまいには没収したらいいんか
難しいね。
いやっていう話ですよ。
まさか教育の話になると
。いやそう、いやエデュケーションまで行きますよ僕らは。
エデュケーション、エデュケーションでも熱いですもんね、分野的にも。
いや分野的に エドテックって言いますから、エドテックって言いますからね、
うん、エドテックって言うんだ。
エデュケーションテクノロジーでエドテックでしょ、
うん、
いやこれはね、いや難しいなですよ。で、あの一個面白いニュース、
うん、
この僕が送ったんですけど、宝くじのルールの穴をついて28億円以上荒稼ぎした老夫婦の物語ってしてます。
おお、ん、宝くじ
のルールの穴をついて、はい、28億円以上荒稼ぎした老夫婦の話っていうがあるんですけど、すごいでしょ。
脆弱性があったってこと
っていうか、いやこれはね数学なんです。数学、
数学、
そうです。で宝くじ、まあアメリカの宝くじって、まあ、まあ超高いわけですよ、
うん、
今のそのこうそのては当たったら、アメリカ人が購入した宝くじの合計金額は8兆6800億円に上って、で当たらんかったらなんか次に持ち越しみたいな、繰り越しみたいな感じで、でそれでまあそれが買い当選者に振り分けられるみたいな、
うん、
あるんですよ。で、である夫婦がいますと。でミシガン州に、ミシガン州にある人口1900人の小さな町エバートのコンビニ、エバートでコンビニを営んでいた当時62歳のジェリー・シェルビー氏っていう人がいましたと、
うん、
でそれでまあこうで、さっきの制度があるわけですよ、下に振り分けられるみたいな、
うん、
た時にその方が大学で博士号を持っていたシェルビー氏、
うん、
で数学が得意だったんですよ。でこの振り分けられる、回当選者に振り分けられるっていうのを期待値を計算したんですよ、
うん、
で一等当選者がまずそもそも確率が低いわけです。だからまあ振り分けられるんですよ、
うん、
た場合にロールダウンが発生しそうな時、だから一等の人が出ない時に、うん、12万円分購入すれば20万円返ってくるっていう期待値が出たわけですよ。
期待値か、うん、
期待値だって、だまあそんなに多分みんな買わないんですよね、
うんうん、
そもそも。
あ、12万もね、
12万もやけど期待値でそうやったらそうなったわけですよ。その時に、うん、じゃあ実際に39万円分買ったんですよ、やったら68万円分当たったんです。
すげえ、
おーってなって、
うん、
これ やらなあかんなってなって、ガンガンそれで17年間経営してたコンビニを売却して、妻と友人集めて会社を立ち上げたんですよ、
うん、
そのやつを。でそのミシガン州でまずやってたんですけど、ミシガン州の宝くじでその方法をずっと使ってたんですよ、
うん、
やったら売上不足を理由にそれが終了したんです。でこれで終わらないんです。次はマサチューセッツ州がまたその宝くじを新しく始めたんです。で、うん、同様な制度でロールダウンっていう制度があるんですよ。一等が当たらなかったら次回の当選者に振り分けられるって、
うん、
来たーってなって、でこれ6年間にわたってロールダウンが発生するたびに14時間ドライブして、そのマサチューセッツ州に行って複数のコンビニで数十万円分のドル分のチケットを買い占めると
14時間ドライブして、
でこれを聞いてマサチューセッツ州はそれをやめるっていうで最終的にはこれはやばいってなって、いやこいつはめっちゃ当てるやんってなって、うん、8億2000万円分の最終的に28億2000万円分の賞金を稼いで、まあ、8億6000万円の利益を上げたと。
すげえ、合法ってことね。
合法なんですよ。合法なんですけど、そこの穴ですよね、穴をついてやって。
すげえ。
だからまあ数字に賢いっていうのはこういう すごいことがあるっていうことです。で、でですよ、これが映画化されるっていうのは話がハリウッドから舞い込んでるらしいです。
めっちゃ面白そう。
えげつないでしょ。
面白い。すごい、こんなこと
を。これえげつないな。これ読んでて
もバレない。バレないっていうか。
いやまあだから多分、まあ宝くじ業者からしたら、まあこう勝って当たったんやなっていう感じですよね。別に多分、あの実際に誰が当たったかみたいなのをちゃんと把握することをしなかったんやと思いますけど、うんうん、しかも悪くないですしね、これは
別にね、悪いことしてるわけじゃないから荒稼ぎだね。
荒稼ぎですよ。
だってそのそのルールっていうか、その計算に気づいた時だけ大変だったけど、それ以降はもう同じことずっとやってたことだけでしょ。
そうですそうです。
すごいね、効率いいね、めちゃめちゃ。
いや62歳で気づいたのがもったいないですよね。
あ、62歳だったのか。
そうそうそうそう。もっと若かったよ。まあ、もっと若かったらでも人生破綻してるか。
まずこう、穴を見つけてやろうっていう発想にならないかもしれないね。若すぎて。もう62歳で、あんまやることなくなってやってんのかもしれない。
確かにな。っていうことですわ。今日のニュースは以上です。
こんな感じですかね。
いやでもこれはちょっと綿棒さんのはちょっと、ハードシングスですね。まさに令和一発目のハードシングスな気するな。
もうオートロック、スマートロックがっていうか、オートロックの人は怒り得ることですからね。
なんか怒ってる気しますよね、なんかそれ。
うーん、
なかなかでもないんか。
なんかでもやっぱちょっと恥ずかしくて話せないもんな。なんかやっぱこう、その駅員の人とかに聞くときにも、なんかその家の鍵、家を閉め出されてっていう説明をするのがすごいめんどくさくて、な、俺はスマホも財布を持ってないんだけど、話を聞かせ、話質問させてくれっていう、なんかその話しかけるまでのこうハードルがやっぱ高いんだよね。なんでこんな状況にあるのか説明しなきゃいけないから。
なるほど。いや素晴らしい、素晴らしい物語です、それは。え、結局、え、結局はスマートロックは外してもう売るって感じですよね。
あ、もしもし聞こえる。
はい、スマートロックは結局売るって話ですよね。
スマートロック売ります。欲しい？
いや、いらないです。食い気味にいらないです。
スマートロック自体は、いや怖いわ。
快適でした、
問題なく。アプリで開けて閉めてってのもできるし、アレクサで開けて閉めてっていうのもできるし、良かったですよ。
でもやっぱトラウマがすごいってことですよね。
トラウマ半端ないね。
会社の人言いました？
いや、まだ言ってないでしょ。
いや、もうこれ完全滑らん話やもん。あ、そうか、休みやったんですね。
そう、今日休みやったからさ、なんかでもな、もうま、今日は喋ったけど、なんかもうこの話するの嫌だもんな、辛いもん。
いやでもこれはまたほんまにこう1年後笑い話になってますよ
ね。なんかちょっともうちょっとこの話をうまくする練習をして、
もちろん。いや、もうそう、あ、そうそうそうやと思います、そうやと思います。いや、まさに。
はい。じゃあ皆さんもスマートロック便利だけど気をつけてください。
いや、これは、いや、これはほんまあれですよ、ほんま何回も言いますけど、もうデジタル社会が生んだ地獄ですよ、これは。いや、いかに人間がスマートフォンとかこういう便利なところに頼ってるかどうかっていう話ですよね。まあ、それは全然いいことなんですよ、全然いいことやし、俺はずっとそれが加速すればいいと思うんですけど、まあ、いざね、何が起こるか分かんないですからね。
うんうんうん、そう、なんかスマートロック怖いっていう話じゃなくてね、なんかそのデジタル依存っていうか、もうそういう社会だよっていう話だから。
そうです、社会問題ですこれ。
もう一回財布もスマホも持たずに家出てみたらいいですよ、皆さん。すぐ家帰りたくなるから。
いや、それは間違いないわ。間違いないわ、マジで。
なんかやっぱこう大事な連絡先とか、いや、奥さんの電話番号覚えてんだけど、その関鉄とかさ、親しい友達の電話番号ぐらいは消しといた方がいい。
いやー、これむずいで。いや、それむずいっすよ、それは。
でも電話番号覚えてても電話かけらんないからね。
う
ん、
そうっすよね。いや、まあ
交番行けば電話貸してくれるけど。
いや、それはえげつないわ、マジで。
マジで俺もうフェリカ体に読み込んでほしいと思ったもん、あの時。
まあ、生体認証早く来いってことっすよね。
もうね、電脳化して一 人差し指でピッてお金払えるんだったらよかったけど、
うん、いやそれはある。そういやもうそもそも物を持つっていうのがアホですから、
うん、
それはな。いやこれなんか今日話終わりたくないな、なんか
そんないい話、まあ貫徹の酒は美味しいかもしれないけど今日の話は
グビグビいっちゃいます。
トラウマを遡ってるだけだから。
いやこれめっちゃええわ、めっちゃありがたいっすわ。
じゃあ今日終わりますか。
これくらいですね。
うん、
いや素晴らしいっす。はい、じゃあお疲れましたけど、
はい、
いや今日も聞いていただきありがとうございました。メンテツヒーローは毎週、1回、放送しております。ツイッターでも、ツイッターのアカウントありますんで、ぜひ拡散と、フォローの方よろしくお願いします。あと iTunes で聞いている方は、なんていうのか、レビューと、星をつけていただけると嬉しいんで、そちらの方もよろしくお願いします。いやいい話。
じゃあ次はちょっと収録がまた先になっちゃうかもしれないんですけど、なんか椅子とかの届いたらレビューとかできたらいいですね。
なんか椅子の事件起こしてやっぱレビューやめるからやめてくださいね。面白い話になっていても
怖いわ。新しいもの取り入れるのやっぱ怖い。人柱だもんね言うたら。
いやでもなんかいい学びですよね、それを。逆に学びに消化させないとちょっとそれはやりきれないと思いますよ。
そういやだからさ、本当にもう記事にするべきなんだけど、どう考えても。
いやこれは絶対記事にすべきや
な。心の傷が深すぎてこの土日で書かなかったもんな。
いやこれでも絶対書いた方がいいと思います、
はい、
だスマートロックがスマートすぎた話っていう感じ
まあなんか考えますわ。スマートロックに締め出された話ですよね。
いやほんまそうですよ。いやこれですよ、ほんまのリアルシンギュラリティっていうのはこういうことですから皆さん。
どういうこと？シンギュラリティ言いたいだけじゃん
、はい、ってことですか。
はい、皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。じゃあ皆さんまた次回も聞いてください。では皆さんさよなら。
さよなら。